キャンドル点火。それではお座りのままで共に賛美歌21、264番の清子の夜を歌いましょう。歌詞が印刷されておりますのでそれぞれご覧ください。 聖書を読みいたします。印刷されておりますのでご覧ください。新約聖書のマタイによる福音書2章1節から12節まで。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや立法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ。お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところが、ヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。それではお祈りをいたします。皆さん、目をつぶり心を静めてお祈りの準備をしてください。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、クリスマスイブ礼拝が与えられ感謝いたします。多くの方々と共に迎える喜びのクリスマスを迎えます。どうぞあなたの聖書の御言葉によって、私たちへの救いと神の愛が示されますように。とりわけ今日は礼拝後に明治学院中学のハンドベルクワイアの方々をお迎えし、演奏会が持たれます。ここに集まった生徒さん、またご指導される先生、そのお一人お一人の上にあなたの上よりの恵みと祝福とをお願いいたします。祝福に満ちたイブのひとときとなりますように。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。一言メッセージをさせていただきます。今日はクリスマスイブの礼拝に多くの方がお越しくださり、共にイエス様の誕生をお祝いすることができ感謝をいたします。クリスマスとは何ですか、クリスマスは何が起こった日ですかと質問されたら、皆さんは何と答えるでしょうか。大体、少し知っている人はですね、イエス・キリストが生まれた日、イエス様のお生まれになった日と多くの方が、そうじゃない方もおられるかもしれませんが、そう答えると思います。私たちは神の独り子であるイエス・キリストが誕生したことをお祝いし、そこにひときわ輝く大きく輝く星をに導かれて、遠くからペルシャの博士たちがやってきた そういうことを聖書の箇所から聞くのです。つまり私たちにとってクリスマスとは幼子の誕生です。小さな子供が生まれた出来事とそう考えるものだと思います。しかしよくよく考えてみてください。子供が生まれたということはそこに産んだお母さんがいて、それを一緒にサポートする、付き添った父親の存在があるわけです。つまりヨセフとマリアという存在があって、そしてイエス・キリストがお生まれになったという出来事がここにあります。聖書は彼らのことを詳しくは書いていません。淡々とこの出産が行われたことを、聖書に書いているのです。しかしそんな淡々と出産が行われるはずがありません。今日東京すくすくという、サイトがあってですね、それを見ていたんですけれども、そこに産後クライシスというのことについて書かれていました。知ってる方おられますか？産後クライシス。産後クライシスというのは、出産後夫婦仲が急速に冷え込むことだそうです。この出産後の危機というですね、もう文字通り産後のクライシスなわけです。ベネッセの教育総合研究所が行った、配偶者がお互いに対する愛情の度合いの変化について、それを調査した2011年の調査結果があります。それによると、夫のことを本当に愛していると実感している妻は妊娠期には 75% いましたが、出産後子供が0歳の時に聞いたアンケートでは 45% まで減っていた。男性は 63% もあるにもかかわらず、妻の方は 45%、 30% も減っている。しかも子供が1歳になると夫の妻への愛情はまだまだ 54% も、過半数を超えているにもかかわらず、女性の方は 36% まで減ってしまいました。たった2年も経たずに相手への愛情、特に妻が夫に対して抱く愛情が結婚前の6割減。大変に驚くべき数字だと思うんです。で、このことについて私たちはどう考えるか、大体みんなこう考えるんじゃないか。出産を機に妻の愛情がすべて子供に移るから。どっかで聞いたことないですか？そのようにそうやって皆さんも考えてきて、しょうがないな、世のお父さんも皆さんそう考えてきたんじゃないかと思います。しかしこの東京すくすくの分析によると、妻の愛情が減るのは子供や妻によるものではなく、夫の過ごし方によるのではないかと。ちょっと苦笑いされてるかと思います。つまり夫である男性が育児への意識、興味、関心を持たず、夫は仕事、妻は子育てというおかしな分業が行われること、出産の時だけ男性が付き添い、それ以外のことは全てを放り出して、今はそんなことないかもしれませんが、かつては、そうなるとかつての男性に悪いんですけども、とにかくそういう状況があったからこそこのような数字になって現れているのだというのです。妻は産後間もない心身のダメージを抱えたまま、睡眠不足の状態で子どもの世話をし、 定期的に訪れる授乳とおむつ交換、そしてホルモンバランスの崩れ、そのような不安定の中、すべて自分一人で行うことによって、夫への愛情も失せていく、体力とともに。ああ、そうだったかと頭を抱える男性のすでに時遅しということかもしれませんが、まあ、しかし、このように出産という出来事に対して私たちはどうしても子供のこと、幼子がいるということだけに注目をしがちですが、本来の出産の主人公はもしかしたら母親であるかもしれません。また共に産後ダメージと向き合おうとする父親こそが本来注目されるべきかもしれないのです。この観点からマタイ福音書の2章1節から12節を読んでみると、全く新しい視野が広がってくると思います。イエス・キリストがお生まれになったこの時、時の王様はヘロデ王という人でした。この人は疑り深く、そして人を全く信用しない人でした。6人の子供がいたけれども、そのうちの3人、信用できないということで殺害してしまった。全くひどい親であり、ひどい王様でした。この残虐な疑り深い王の時にイエス様がお生まれになった。そこにひときわ大きく輝く星に導かれて3人の、おそらく3人の博士たちがやってきて、黄金乳香没薬を捧げました。しかしその後、あの残虐なヘロデがベツレヘム界隈でメシアと呼ばれるであろう幼子が生まれたのだという情報をどこかで聞きつけて、ベツレヘム一帯の、まあ、そのあたりの町に生まれた2歳以下の子供たちを見つけ出し、そのすべてを殺してしまったという出来事がマタイ福音書2章13節以下に書かれています。これは歴史的な出来事だったらしいのです。実際に起こった出来事だったらしいのです。その時ヨセフとマリアはどうしたのか、ユダヤにそのまま立ち往生していたのかというと、そうではありませんでした。そのユダヤにいることを捨てて、エジプトという南のものすごく遠い場所に逃げていったのだと書かれています。当時の人としては本当にすごい決断をしました。仕事はどうするのか、エジプトに行って住む場所はどうするのか、それ以降の計画はどうなるのか、そんなことを考えないんです。とにかく逃げてきたものは逃げてきたはいいものの、その後の人生に関してうんうんと、その目先のことはどうでもよく、ただ命の危険から逃れてきた家族のために、家庭のために、そして幼子のために、それは父ヨセフの大変に良い決断であったと思います。これからどうするのかというような目先のことはもうどうでもよい、この家をどうするのか、ここにある命をどうするのか、妻マリアと生まれたばかりの幼子をどうするのか、何よりもその命のことを大事に考え、何よりも最も重要なことがそれであると、そう決断し、エジプトへの逃避を行った、ナイス判断を行ったのです。おそらくヨセフとマリアには産後クライシスはなかったんじゃないかなと思いたい。産後クライシスどころか、リアルに命のクライシスがありました。これを守るために彼らは決断したのです。クリスマスを考えるときに私たちはこのことを覚えたい。つまり単に幼子イエスが生まれた、温かだな、優しいな、素敵だな、そういう夜だなというのではなく、幼子イエスを守ったヨセフの判断、すなわち世の救い主を守る決断をしたこと、それが後々になって分かっていく、何を大事に考えるのか、何が最も重要なのか、 一番重要なことは何なのかを考えた結果、目先のことではなく大きく広くそれ以降のことに目を向ける。クリスマスはイエス・キリストの誕生を祝うことにテーマがあります。しかしそれと同時に命を守るということ、どう守るのか、そして家族がまたテーマとなるのです。あるいは妻と夫はどう生きるのかがテーマであるかもしれません。そこに生まれた子どもの命をどうするのか、教育的な問題もここにあるのかもしれません。そのようにして私たちが共に生きるということについて、言い換えるならば共に愛を持って生きるということは何なのか、その大きな命題、大きなテーマを与えられます。ここに集う皆さんがそれぞれに家族について、命について、そしてまた愛する者についてよく思いを凝らし、思いを巡らす時としていただきたいと思います。一言お祈りをいたします。父なる神様、クリスマスイブの礼拝の時、聖書から御言葉に聞きました。私たちが最も大事にすべきこと、家族のこと、家庭のこと、また幼子、子どもたちの命のこと、さまざまなことを考えさせられます。クリスマスだからこそ考える、そういう時とさせてください。あなたの上よりの恵みと帰り身と祝福とお与えください。祝されたクリスマスを送らせてください。一言の感謝と願い、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りのままで賛美歌の261番を歌いましょう。共に主の祈りをお祈りいたします。差し支えのない方は共にご唱和いただければと思います。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。こうそう思ってイブ礼拝終わります。 以上をもちまして異部礼拝を終わります。それでは、あら、すみません、何でもあります、仕込みではあります。
第一部終わりまして、この後、第二部クリスマスコンサートの方に移りたいんですけれども、その前に10分ほど休憩を入れさせていただきたいと思います。お手洗いに行かれる方1階にもございますし、出たところにも少ないんですけれどもお手洗いありますので使っていただけたらと思います。こちらの時計で10分間ということで45分ぐらいを目安に始めたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
これも下置いといて、これも全部、みんなここの席は全部開けて、じゃあさ、これは自分とこに置いてから、それからセーター
誰だよお前。
すいません、小出さんいらっしゃいますか。